出身は金沢です、石川県の。
で18歳東京来たんだっけ。
そうですね、高校卒業してすぐ上京してきました。あの美容専門学校に入って勉強してました、
それで現在
今は、アイブロウサロンを恵比寿でやってます。
何アイブロウサロンって
ね、アイブロウサロンって何なんでしょうね。
初めて聞きました。
何アイボリー
アイボリーサロン、アイブロウサロンですね。眉毛の専門のお店をやっていて、簡単に言うと眉毛を整えるんですけど、ワックスっていうなんか蜂蜜みたいな、まあ、粘土質のあるものを使って、それで毛を絡めてベリッと剥がして一気に抜いて形を作っていくっていう。
ハサミでちょきちょきやるんじゃないんだ。
ハサミも使いますけど、基本的には毛抜きとワックスで抜きます。抜いて
形を作ります。ワックスで、
はい、ベリッて。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は恵比寿のプライベート眉サロンマシェールのオーナー皆川智美さんをゲストにお迎えしてお送りします。皆川さんは美容アイブロウに13年携わり、培った感覚と技術をもとに骨格だけでなく印象までを設計し、無理なく美しく綺麗めで洗練された雰囲気へと導き、自分らしさを眉から整えることを大切にされています。出演は他に当番組プロデューサーの藤田芳生さん、スタジオジブリの桜井玲奈さん、そして鈴木さんです。まずはこんなお話から。
なんかやってほしい。
痛い。
いや気になります。
抜きがいがある。整えがいがある。
整えたことなかったです。自分だってもう眉毛がつながったら真ん中をちょっと切るぐらいで、整えるって概念がなかったです。眉毛を。
要するに藤田君の眉毛は要するに汚いんじゃない。
汚い
汚いじゃない。整ってますよ。ただそこからなんかこう印象を変えたいとか、はい、
印象変えられるの？
印象変えられるのが眉毛なんですけど、人のまあ印象の8割を眉毛が占めてるって言われていて、
じゃあだいぶ変われるんじゃない？
変わります。
変わったら
変わります。
ぜひぜひ。
要するに、いや今そうやって言っちゃったけれど。ね、俺最初聞いた時は女性だけだと思ったら、そうじゃないのよ、うん、そう
男性も女性も両方
サロンにいらっしゃる。
いらっしゃいますね、うん、はい。
店はどこでやってんの？
店は恵比寿で。
恵比寿やってんの？
恵比寿でやってますね。
ホームページとかなんかあるの？
ホームページはまだなくて、今インスタグラムだけ、うん、今は@ともみみながわで出てきます、うん、名前で今出してます。
本名言っちゃっていいんだ？
本名言ってます、うん、お店の一応まあ一人なんですけど、うん、オーナーとしてやってるので、そこはもう包み隠さず、
みながわともみ美容とかみたいなのだね。
でもお店はお店はマシェールっていうサロン名は
や
ってるんですけど、2つアカウントあって、お店用のマシェールの方と、まあ主に自分のその友美美田側の方を使って発信はしてるんですけど。
眉毛で8割変わるの？
8割変わるんです
よ。この顔見てどう？どうしたらいい？
本当に正直に言っていただきたいですね。
形はでもすごくもともと整ってらっしゃるんですけど、はい、全体的に重たいなって思うんですよ。濃さはしっかりあるのと、はい、なんか色味がもう一定、ずっと同じ濃さっていう感じで、メリハリがそこにあんまりないかなって思うので、濃さも毛抜きで調整できるんですね、はい、一本一本抜いて調整できるんですよ。
一般にいい眉毛ってのはどういう眉毛なんですか？
いい眉毛の定義っていうのは正直あまり決めない方がいいかなと思っていて、もともと持っている素質って人それぞれあると思うんですね。その素材を生かして、まあなんかこうなんて言うんでしょうね、こう生かして魅力を引き出すみたいなものなので、なんかこれがいいって決めちゃうと なんか同じものをこう制度してるような感じになるので、うん、そうじゃなくてその人の持ち得ているものを整えてあげる。
今ビデオテープじゃないよねすごいよね、スラスラ
言えてますか、
うん、言えてる。
あ、ちょっと昨日ちょっとだけ練習したんですよちょっとだけ練習した、
じゃあ俺なんかまあ皆さんね、うん、いろんな人が知ってると思いますけど、うん、僕の眉毛はどうなんですか。
そうですね、なんかこうちっちゃいコンパクトな眉毛して
る。ちっちゃいんだ、うん、どういう意味ちっちゃいって。
短いって言ったらいいんですかね、眉頭っていう眉間の内側の部分から眉尻っていう目尻側の外側の部分までの距離がすごく短い、うん、でもなんかすごい可愛い眉してるって感じ。
そう、自分の顔わかんないもんね。
わかんない。私ちなみに私はどんな感じですか。
ちょっと待って、俺のやつまだ終わってない。あ、いやいやいや、まあいいよ先に。
ごめんなさいごめんなさい、なんかもう聞きたくなっちゃって
そう、そもそも眉毛ってあの骨格見るんですよ、骨を見るんですね。まずは骨と、まあ、筋肉、表情筋っていうところと、あとは表情の、まあ、癖もそうなんですけど、あとは毛の流れとかお顔のバランスっていうところを見て設計していくんですけど、レナさんの場合だとそうですね、骨自体は丸いんですけど右の眉毛の方が、うん、
はい、
あのまず位置が高いで、左の方は、まあ、右に比べて低いんですけど、左の方は右と比べて丸さが強いんですね、うん、丸みの度合いが強いというかより丸い、めっちゃ丸い。これは骨から来てて、結構目の上の骨格から来てるんですよ、まあ、すごいなんかその骨格なんで左右差っていうところは皆さん持ってはいると思うんですね。ピタって合う方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、基本的にはそんなに多くはなくって、多少の左右差っていうのは持っているんですよね、まあ、それを味と取るか整えて、あの左右差がなくしたいと取るかはそのご要望にはよるんですけど、
左と右が顔が違うってことだよね。
そう、鏡とかこうやって真ん中で合わせた時に右の顔と左の顔で全然違いますよっていうのがあるのは、まあ筋肉と骨とっていうところにもあるんですよね。
どうなって
るの、だいぶ違いますね。そしたら
骸骨が何、あの歪んで
る
のかな、
ね、歪んでるってことですよね。
歪みから来てる場合もあります。
そうですよね、
はい、あとはアーチの度合いに関しては生まれ持ったものの方が多いかなとは思っていて、その
よく口開けてるよね
関係ないと思います。それ関係ないと思います。
関係ない
でもあるかもしれない、
いつもね、
そう、
あのね違うの、こうなのよこれね、あの聞いてる人には分かんないけれど、
ちょっとこの顔を見せたい。
めちゃくちゃ似てるんですよ、ね、そめちゃくちゃ似てる、その口の開き具合が。あ、でもそれからも来るんですか、やっぱり
歪みからその左右差生まれる場合もあります。
へ、
あとは筋肉の使い方で左右差が生まれる場合もあります。
使い方、
使い方目の開きづらい方とかで、まあ、眼輪筋っていう目の筋肉、まぶたの筋肉っていうんですかね、それが自力でパッと開く方と、まあ、まぶたが重かったりとかその筋肉が衰えることによって目の開きが悪くなってくると、おでこ額の筋肉でまぶたを持ち上げようとするんですよ。そうすると同時に眉毛もグッと力が入って上に上がったりするんですね。ただ筋肉もあの均等に動くものではないので、右の方が強いとか左の方が強いとか言って眉毛が高さが変わったり形が違ったりします。
誰か教えてんのいつも。
一応講師もやってます。
あ、そうなんですか。やっぱり
ね、出なきゃこんな風に喋んないよ。
めちゃくちゃ詳しいし、うん、
もう眉毛も14年目。
あ、そうなんですか。
になりますね、20歳から始めた。こう今のこうアーチ加減はすごくいいと思っていて、
うん、
ただ言うであればレナさんの右の眉毛の眉頭っていう内側の部分、
うん、
スタート位置内側ですね、
はい、
この鼻筋に通ってるところは内側に入りすぎていて、
うん、
なんかこう中心からずれているので、うん、もうちょっと私だったら外から外側につなげるかなっ っていうのはあるのと、うん、なので眉頭をもうちょっと外側に右は作ってあげるともう少し柔らかい印象になるかなっていうのは。うん、
美人になりたいって言ってるよいつも。
もともと美人ですよ。
いやいや、なんかかっこいい女性がいいんで、なんか、
うん、かっこいいですよ。
いやいやいや、
俺は無理だから諦めなって言ってるんだけ
ど。なんでですか。
あ、でもそういうなりたい印象も眉毛で作れるんですよ。
あ、
8割を操作できる、
ね、そうです、操作できるので、ね、印象操作ができるので
じゃあ例えば私あの滝沢真紀子さんが大好きなんですけど、うんうん、そのようにしてくださいって言ったらそれでなんかちょっと作れたりするんですか。
そういう
誰
あのすごい崇拝してるモデルさんがいるんですけど、
滝
真紀さん、
はい、
そうなんだ、
はい、
全然違う人でしょ。
もう全然違うんですけど、う
ん、でもなんかちょっと似てますよねフォルムというか。
本当ですか。
ちょっと嘘ばっかり
乗せて乗せて
でもやりたいですよね、うん、
なんかそういう印象になりたいとか、うんうん、こういう憧れの方がいるってなると、うん、その憧れの人の眉毛に寄せるっていうよりかはその憧れの人のに近い印象に寄せるっていうのが私は伝えてることなんですけど、眉毛をそもそもこう全く同じにしてもその方に合ってない場合があるんですよ。骨とか筋肉っていうところ、もともとの生え方から大きく反してしまう場合があるので、そうすると眉毛がお顔から浮いてしまって違和感になるんですね。だからそこをなじませることがすごく大事。
なんかいつもと違って真剣だね
興味持ってもらいました。
変えたいと思ってきたので今日
そうなんですね、
興味を持っていただけたら嬉しいですね。
髪型と同じようなことなんですね。じゃあ眉毛もじゃあ
そうです
その人に合ったものがあるっていう。
特に男性とかだと毛で印象はやっぱこう大きく変わるとは言われてるんですけど、まあ、もちろん髪の毛もそうですし、髭もそうじゃないですか。でそれプラス眉毛、
うんうん、
で男性は特に清潔感っていうところが眉毛でかなり出ます。
え、眉毛で、
眉毛で
眉毛ってすごいですね
いろんな効果があるんですけど、
え、何その眉毛の清潔感って、
なんかこうボサッとしてる方、
ボサッと
なんかこう無頓着というか、まあ、それがナチュラルな場合で綺麗な場合ももちろんあるんですけども、少し整えてあげるとお顔がまずシャキッとするというか、目力が生まれてキリッとするんですね。気合が入ったというか、なんかそれだけでなんか仕事できる人にも見えますし、なんかこう女性から見ると、あ、眉毛にまでちゃんと気を配っている方なんだなっていう印象も与えてくれるので、それだけでやっぱりこう清潔感っていうところと、相手になんていうんですかね、相手の見せ方っていうところをちゃんと自分で整えているんだなっていう人に見せてくれる。
なるほど。
あとは結構整えてる、まあ、お客様、担当させていただいてるお客様がよく言うのは、コンプレックスを抱えていらっしゃる方も中にはいらっしゃるんですけど、コンプレックスが好きなパーツになった、その眉毛をコンプレックス抱えてたけど、眉毛が一番好きになったって言ってくれるんですよ。
何のコンプレックスなのそれ。
形が、
え、眉毛の形のコンプレックス、
はい、あるんですよ。ずっと悩んでたとか描き方がわからないもそうですし、メイクの仕方がわからない、そもそもどうやって整えたらいいかがわからなくて、ずっと眉毛 迷子なんですよねっていう風にもこう言われる方いらっしゃるんですよ。
でも彼も、ね、
言ってた
って、そう悩んでて、それこそ短いんです眉毛が。だからもうちょっと描き出すだけでも全然印象変わるんですよね、うん、だから
1ミリの世界なんで眉毛は1本1ミリの世界なん
で。でも短い場合ってその場合どうしたらいいんですか。もう描くしかないんですか。
まあ整えて、なんて言うんでしょう、こう眉山の位置を少し変えてあげると眉毛を少し長く見せるっていうことはできる。その見え方を変えてあげるっていうので、お手入れして調整することもできるし、もちろん描いて足すこともできるし、今だとアートメイクって言って美容のタトゥーみたいな感じですかね、そういうのでこう眉毛をこう入れる、その入れ墨としてタトゥーとしてアートメイクで入れるっていう方もいらっしゃいますし、
何でもできちゃいますね。
何でもできる。
すごいね。
はい。
でもやっぱコロナから眉毛のこういう業界ってガッて盛り上がってきたんですよ。
へえ。
それ社会情勢と関係があったりするんですか。
マスクの時代。
そっか
があって
、マスクをしてると目元しか見えないから、ね、目元で印象が決まっちゃうし、表情が分かっちゃうしっていうところで、結構その眉毛っていうところも、うん、需要が高まったというか、もともともちろんある業界ではあったんですけど、よりなんか興味を持ってもらえることが増えたんですよね。でもそれくらいやっぱり目元って印象が強く出る部分で、あと表情とかもう、
なんでそのことに興味を持ったの。
え、
なんでそのことに興味を。
あ、眉毛の興味ですか。興味は何でしょう、こう、まあ、専門学校の就職説明会っていうのがあって、卒業あ2年生の時だったかな、あったんですけど、その時に、私美容師になるつもりはなかったんですよ。美容専門学校に行ってたけど、髪を切るっていうのはなんかそんなにやりたいなって思わなかったんですけど、まあ、何かメイクに携わる仕事ができたらいいなと思っていて、
それはね、
でその中で就職説明会で美容師免許を生かせて、なおかつそのまつげとか眉毛 の、 あのサロンを持ってる、ま、企業の方がいらっしゃって、そこで初めて眉毛サロンって知ったんですね。眉毛、え、眉毛サロンみたいな、眉毛サロンで何すんのって。
そうだよね、俺なんかもうすごいそう思うもん。
私も思ってました。
何するんだろう。
確かに、そ、
何するんだろうっていうのと、眉毛に時間とお金をかけるってどんなことをしてくれて、なんかどん、何なんだろうって思ってたんですけど、なんかそれをこう就職説明会でお話聞いた時に、まず行ってみようと思って、
私も、
はい、体験してみようと思って行ってみたんですね。そしたらもう素晴らしく変わって、
自分が
感動しちゃったんですよね。
自分じゃないみたい、
その自分の眉毛ってこんな綺麗になるんだって思ったのと、あとメイクがめちゃくちゃ楽、あ、朝のメイクがめちゃくちゃ楽とか、顔がやっぱ変わるんですよね。
何が変わるの。
顔が変わる、なんか綺麗になった気がする、自分が
一段ランクアップ、
ランクアップして可愛くなっちゃったっていう、
自信が終わりなんだ。
自信が持てるようになった。
分かった。
自分に自信が持てるようになるくらい、なんかちょっと感動しちゃって、あ、こんなに感動させられる仕事に就きたいなと思ったんですよね。あとは普通にシンプルに毛抜きが好きっていう、なんか毛抜くの楽しい。
ちょっとさ、すごいよね。
え、人の毛を抜くの、
人の毛抜くの面白そうと思って、それを合法的にできるなんてみたいな、
あ、そういうか
ってなった時に、まあ、眉毛サロンいいなと思って受けてみたら受かって、そこから眉毛サロンで勤めるようになりました。
あれ、なんていうの、一回のその眉毛いじるどのくらいの時間なの。
時間はその人の状態にもよるんですけど、私は必ず1時間はいただいてます。
やっぱ1時間
あのサロンによってもっと短い30分とかもっと短いとかもあるんですけど、私はちょっとこうお客様とのコミュニケーションもしっかり図りたいし、そのもっと引き出したい、その方の
その人の潜在的に持ってるものっていうか、はい、
もちろんその見た目もそうだけれど、内側の部分もお話しして、なんかこう探っていきたいなっていうのと、もっとなんか、まあ、今一人でプライベートサロンでやってるからこそ、なんていうんですかね、近い距離でやっていけたらいいなって思っていて、なので必ず1時間はいただいてます。あ、でもジブリキャラクターの眉毛ちょっと見てたんですよ。
眉毛、
やっぱキャラクターによって眉毛の角度っていうか特徴があって、湯婆婆とかはちょっとつり上がってパサッとしてる短めの眉があったりとか、なんかそういう強い魔女系の眉と 主人公の柔らかい主人公の眉と意志が強い主人公の眉と、うん、なんか太さとかなんか角度っていうかなんか違うなと思って、うん、あと結構表情で眉毛ちゃんとなんか連動されて描いてらっしゃるじゃないですか、当たり前なんだと思うんですけれど、まあね、でも本当に眉毛ってそういう部分で印象とかそのイメージキャラクターのイメージとかも大きく変えるからこそ、ああなんかなんて言うんでしょうね、こういうキャラクターってこういう感じだなっていうのが結構出てる、出てました。
うん、誰が一番面白いの？
面白いはでも湯婆婆が一番特徴的でした、私は見てた中で。
あ、そうなんだ。
なんか荒地の魔女の力を奪われたバージョンのあのちっちゃいおばあちゃんになったやつあるじゃないですか、うんうん、あれはすごいちょっとなんかこう垂れ眉というか、なんかすごいか弱そうな眉毛してるんですよね、下がり眉というか、なんかそういうところとかでもなんかキャラクターが出てるなと思うし、アシタカとかもでも太めの凛々しい眉、
あれ太めだよね、俺あれ太すぎると思った
えでもあれがいいと思うんですよね。
そうなんだ、
キャラクターの眉毛をそんなね、まじまじと見ることがない、
ね、もう一回また見たくなっちゃう注目して
表情と連動して眉毛もちゃんと動くから、そこもすごいなんか合わせてみると結構面白いと思います。
眉毛で性格が出るねこれ。
なるほどね
そう結構奥が深いんですよ。
でもさっきこういう話してるとつい 見ちゃうね、
人の眉毛見ちゃいますよね、
うん、で目を見ないね、
眉毛見ちゃう
眉毛見ちゃう
眉毛見ちゃう、
目の上
でも目合わせるの恥ずかしい方っていらっしゃるじゃないですか、そういう方って眉間とか眉毛見ると目が合ってるように見えているから、
そうなんだ、
結構見られてるんですよ眉毛って。
でもこうでしょ、こうやってやったら俺今 上にやったよ目を。
あ、私じゃなくて
俺がやった、これ目見てるでしょ、でそうやってこうやってやると、まあ、やっぱり眉毛だと上目がちょっと上に行く自分の。
え、でも目合ってるように見えてます、
ね、あ、そうなんだ、
あと正面だけじゃなくて結構横顔って人からも見られるじゃないですか、で眉毛のその、まあ、眉尻っていう外側の角度とか、まあ、長さっていうところで横顔がリフトアップして見えたりとか。
でもなんか横顔なんか研究したんだね。
横顔
も横顔美人だよね。
いやいや、まあ、もって言います
よ。もって言った。横顔だってね。
全部美しいですよね。
全部美しいんだ。
全部美しいですよ。
君に大したことないね。
はい。
美しいです。美しいです。美しいです。
なるほどね。いろんなことあんだね。
眉毛。
眉毛で分かるその人の性格とかね、でもさっきのジブリのキャラクターなんかちょっと聞いてったらいろいろあるかもしれないよ眉毛
で、ね、並べてったらありそうですよね、
もう私はアシタカが好きだったのであの凛々しい眉毛は好きですね。
でもあれが細いとちょっと弱そうですよね。
なんか弱そうな感じしますよね、やっぱり
この
おば
ソフィーこの眉毛は
結構あれですね、なんかこうおばあちゃん系の眉ってちょっとファサッとした魚出た眉で描くことが多いんです
けど、ね、なるほどね、
なんかその印象
がある。宮崎の癖なんだね、ちなみにあの宮崎駿はね、あのおひげ、だよね、あれ自分で手入れしてんだよね。
へえ、
あれどのくらい、
こだわりがあるんですか。
そう、どのくらい時間かかると思う。
え、整えるのに、
毎朝
毎朝
だよ。
わかんない、30分とか
1時間
ミリ単位でこだわりがあるんですか。
もうなんかやってんでしょ、こうやってねえ、すごい執念だよね
執念
どういう意味なんだろう
でもあのひげでなんか宮崎駿さんのキャラクターが、
そうですよね、
トレードマーク、
はい、
多分絵を描くように自分で整えてんだよね。
なるほど、
そう思う。
なるほど、すごい。
かんだよだって、ね、やり始めるとねもうダメなのよだから
止まらない
だって朝起きてねまずそれ、うん、延々やるんですよ、と俺はできないもん
みながわさんとの座談会の模様いかがだったでしょうか。この続きは来週お送りします。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。